今から500数年前、まあ、とある修道院で、一人の若者が罪の問題に苦しんでいました。まあ、どんなに罪を告白しても、修道院に行くぐらいですからね、どんなに罪を告白しても、またどんなにそのための償いを行っても、許されたという確信はない。いつも心の中にこう罪の意識が抜けない、許されているようには思えない。彼は一生懸命良い行いに努めたのですが、頑張っても頑張っても完全な義にたどり着けない、葛藤に苦しみます。私が努力が足りないのかな、祈る時間をちょっと増やしてみようかな、徹夜に祈ったり断食をしたり、あるいは率先して教会の奉仕、いろいろな、良い行いに励んだり、それでも心の中が拭えない、なんかモヤモヤしたものが残っている。しかしある日、彼に転機が訪れます。ローマ書を読んでいた彼は、義は良い行いによって得られるものではなく、神ご自身が罪人に与えられるものという結論に気がつきます。今では当たり前のように言われる信仰義人の教理、それは、まあ、彼にとっては目から鱗が落ちるほどの発見だったわけです。福音に提示された神の義、それとはまさに義人は信仰によって生きるということだったわけです。時代は中世のカトリック教会、良い行いによる罪の償いが信者たちに勧められていた時代です。皆さんは世界史の授業の時に聞いた免罪符という言葉をご存知でしょうか。本当は職友状という言うんですけども、まあ、その罪をこう拭う、まあ、そのお札ですね。この免罪符、こういう言い伝えがあるんです。チャリンと音が跳ねるならば、たちまちにして魂も煉獄に移される、まあ、そういうお箱の中にですね、コインを入れるとそのコインが跳ね返ったことがチャリンってしますよね。それがすると魂が煉獄に移されるって歌われた煉獄への許可証のことです、まあ、これが公然と教会の中で売られているわけです。人の罪を許す権威は誠の神様にしかない。神様だけが唯一罪人を許す、罪人の罪を許す権威がある。でも当時のカトリック教皇の権威は、まあ、もはや神様に匹敵するほどの強さを持っている。当時の信者たちは自分の救いのために一生懸命に、まあ、励んでいるわけですから、その一つとして自分たちの持っている金銭を寄付することによって魂が救われる、そのことのためにも大勢の人が頑張ったわけです。今では観光名所になっているサンペドロ寺院の、まあ、修復のために、まあ、そのお金が使われたというふうに言われています。当時の信者たちは本当にその自分の救いのために他にも一生懸命頑張りました。懺悔、まあ、カトリック教会には懺悔室というものがありますけれども、懺悔室で隠れた罪を告白すること、そして徹夜の祈りをすること、あるいは断食もすること、それから聖人の絵が飾ってあったり、あるいは聖人の遺物、そうしたものがですね、飾られた教会を巡礼する、いわゆる聖地巡礼ですね。そうやって一生懸命自分の良い行いに努めていた時代だったわけです。びっくりすることは、まあ、レジュメ書きましたけれども、十字軍に参戦する。これもまた良い行いの中にちゃんと明記されていて、まあ、そのために まあ、参戦した人たちもいたわけです。しかしこの免罪符の売買をめぐって真っ向から反対したのが先ほどの若者マルチン・ルターです。彼は自分の勤務する大学の門に95の論題を掲げて公然と強硬性を批判し、皆さん聞き慣れていることですけれども、聖書にこそ神の権威がある、教皇じゃない、聖書にこそ神の権威があると主張しました。今日はその宗教改革記念日にあたる日、まあ、それから507年が経ったわけであります。さて、救い、私たちが本当に心から欲する救いとはどのようにして得られるのでしょうか。救いを得るためには模範的なクリスチャンになるべく良い行いに率先して励むことでしょうか。確かに聖書には行いのない信仰は虚しいという言葉もあります。だから行いが奨励される、ただ信仰を持っているだけじゃなくて行いも大事なんだ、率先して奉仕に努め、他の用事よりも礼拝を優先し、献金を捧げることによって救いを勝ち取る、それが救いを得る手段なのでしょうか。そうではありません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですから、人となって地上に来られた御子イエス様を罪からの救い主として心に信じ受け入れた者が皆救いが与えられます。他の宗教と比べて大きな違いはここにあるわけです。すなわち神が人を救われる、救いを自分によって自分の行いによって勝ち取る宗教とは違い、神が人を罪人を救われる、その根拠となるのが今日の御言葉です。3章の21節と22節をご覧ください。しかし今や律法の、律法とは関わりなく、律法のと預言者たちとの書によって明かされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。この御言葉のすごいところはイエス・キリストを信じた者は皆救われるということです。ここには正し書きがないんです。イエス様を信じた者は皆救われる、罪の代償に関わらず、人種の違いに関わらず、性別の違いも関係ない、信者でふさわしい資格とか人柄も問いません。まあ、私たちはなかなか理解が追いつかないところはありますけれども、極論を言えばどんなひどい過去を持つ人間でさえもイエス様を信じるならば救われる、なぜなら神が救われるからそれが可能なわけです。でもこんな虫のいい話を一体誰が信じることができるでしょうか。クリスチャンである私たちはこのことに対して慣れていることですけれども、どうやって世の人たちにそのことを 信じさせることができるでしょうか。手前味噌ですけどね、最近うちの子にも聞かれたんです。聖書は全部が信じられない、あんまり言えないです最近そういうことをヒヤッとすること言うんですけどね、そんな虫のいい話があるわけがない。書かれていること本当のこともあれば本当じゃないこともあるように思う、僕さんのこともそう思うことがみたいですね。そうなんです、神のなさることだから私たちには理解ができない、そんなうまい話があるはずがない。だから自分の努力によって完全な義を目指す、そういうことが時代とともに繰り返されるわけです。パウロとルターと全然時代が違う人ですけれども、この二人に共通しているのは自らの努力によって完全な義を目指していたということです。とってもストイックでした、パウロは元律法学者パリサイ人、本当に肉体に鞭を打つまで本当にその、一生懸命主のために働いた、あまりにもその熱心さのゆえに、クリスチャンを捕らえて迫害するほどまで熱心だった人なわけですよね。そしてルターに関しては先ほども言った通りです、彼は落雷の経験もしてますから、なおさらのことを神様が怖い、自分が本当に完全な義になるまでは手を抜けない、それぐらいストイックな人だったわけです。しかし一方で彼らの内側にはいつも罪が潜んでいました。どんなにどんなにこの一生懸命罪を償おう、一生懸命清くなろうと自分をこう奮い立たせて頑張っていても、良いことを行いたいという願いはいつもありながら、神様と共に歩みたい、神様に従っていきたいという願いはありながらも、でもその一方で罪を行っているという現実に葛藤していたんです。これは辛いものがあります。一生懸命であればあるほどなおさら落差が大きいわけです。つまり神様と共に歩みたいと思う気持ちはありながらも、やっぱり自分は心が弱いな、自分はダメだな、いつも自分の気持ちに負けてしまう、惨めな現実を抱えていたわけです。福音の素晴らしさは罪人を救う神様の御業です。本来は救われるはずのない罪人が救われるからこそ神様の恵みが際立つわけです。仮に司法では決して許されない罪をも完全に救うことができる、それが福音の醍醐味であるわけです。この理解にパウロもルターも大きな発見をしたわけです。ああ、自分は実際に現実の部分ではとても矛盾を抱えている、本当は神様にしっかりと従っていきたい、そういう思いはあるのに体がついていかない、体というか心がついていかない、この矛盾どうしたらいいんだろう、人にも話せない、周りの人がとてもよく見える、そこでこの御言葉が心に響いたわけです。福音は罪人を救う神様の御業、印象箇所でローマの5章20節やりましたけど、罪の多いところには恵みも増し加わる、パウロはこのように言っていますけれども、罪が多ければ多いほどそれを補い余るほどの恵みがあるわけですから、福音はまたとない希望なわけです。私は聖書を読みながらこのパウロのこの罪意識がどれほど大きかっただろうなってことを思うんです。知らなかったこととはいえね、クリスチャンを捕らえて迫害していたその過去は消えません。きっとその夢の中でもうなされたり苦しんだこともたくさんあったと思います。だからこそ その罪の意識をもう完全に忘れてしまうんじゃなくて、それが残りつつもそれを埋めて補い余るほどの神様の恵みに彼はいつも感謝していたんだろうと思うんです。だから彼は福音、だから彼にとって福音はまたとない希望だったわけです。しかしですね、普通の姿勢の人たちには自分の罪というものが分かりません。犯罪者とか罪を大、何かこの目立った罪をしている人にはその罪の大きさというものが自分でよく分かるでしょう。でも普通に暮らしていると自分の罪が分からないものです。特に教会に来るような人たちは犯罪に手を染めることも少なく、とても常識的で見識の高い人が多いと思います。それだけに自分の罪というものがよく分かりません。まあ、聖書が言ってんだから罪があるんだろうとは思うけれども、私の何が罪なのかがよくわからない。自分の罪がわからなければ、それを救ってくれた神様に恩義を感じること、感謝を感じることもないわけです。ああ神様、神様が私の罪を救ってくれたっていう、そういう感謝が湧き起こってこないわけです。でも聖書ははっきりと全ての人は罪を犯したと言っています。この全ての人は間違いなく私たちも含まれる。全ての人間が罪を犯した。考えたくない現実、目を背けたい現実でありますけれども、私たちも漏れなく罪人の一人なわけです。ある時教会で、私たちは皆罪人なんですよっていう話をしたら、まあご年配の方に怒られたことがありました。私は何だと思ってるんだ、あなたに私のこと分かるのか、どれほど今まで一生懸命ですね、人のために良いことをされた、まあ、行政に働かれた方だったんですけれども、罪が分からなければそれを救ってくれた神様が分からない。罪があるからこそ神様がそれを救ってくれたことへの感謝を感じることができるわけです。世の人々と同じように自分を中心に物事を考え、人には厳しく自分には甘く、気持ちがすぐに揺れ動いてしまいます。イエス様のことを信じる気持ちに偽りはないんです。でもただ信じますと繰り返すだけの信仰では、日本特有の何でも信じる信仰と全く変わらないわけです。本来のキリスト教信仰とは、御言葉を聞こうとする者たちのうちに誠の神様に対する恐れが起こされ、良い行いに向かわせるはずです。ところが福音を聞いて信じたはずの人たちが、信仰に始まり信仰に進まないのはなぜなのでしょうか。これは北教会だけではないんですけれども、全ての教会の現実を大変憂いています。このままじゃ良くない。福音が頭文字の中に入っている教会が、福音を聞いて信じてクリスチャンになった人たちが、 なぜ信仰に始まり信仰に進んでいかないのか、この問題に取り組んでいかなければいけないわけです。されど、今までの話も置いてですよ、前提で、されどそのような罪の現実に気づかない地上の教会を救おうとする神様の懐の深さに驚きます。まことに神様は本当に恵み豊かな方、憐れみ深い方なんです。そういう罪の現実、そういう教会の現実を知らずに、ああ我々も忙しいけれども、まあ、なんとかやっとこう礼拝を守っている、そういう現実しかわからない地上の教会をなんとか救おうとしている神様のその恵み豊かさ、憐れみ豊かさに本当に驚かされます。イザヤ書の有名な言葉でありますけれども、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行われる。まあ、真実な裁きと聞くととても怖い気持ちがしますけれども、でも主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。ここで本当に信仰ということが出てくるんです。だから私たちが罪の代償にかかわらず、私たちは神様の前に決して立てる人間じゃない、とても神様に対して誠実に歩んでるとは言えない人間であっても、最終的に主の皆を呼び求める者は皆救われるという結論にたどり着くわけなんです。先ほど見た通り、救われるために必要な審査もありません。またあなたが救われるためにじゃあ条件をつけましょうということもありません。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。その言葉の通り、口でイエス様を主と告白し、心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、誰でも救われるのです。これが福音です。福音には神の義がしっかりと掲示されています。単純な結論でありますけれども、その単純な結論こそ本当に意義深いものがあります。ああ神様はこのようにして私たちを救い、そのために御子イエス様を、私たちの時代から考えれば2000年以上前の話ですけれども、イエス様を地上に送り、罪の身代わりとして十字架につけ、そして未来を生きる私たちを救ってくださった。私たちは自分の行いも自分の罪のこともよくわからないことたくさんあるけれども、でもただ一つわかることは、私を救うために神様は私を教会に招き、そして信仰者の一人に加えてくれた。これが真実です。この福音を受け取った私たちも信仰から信仰へと進むべきです。社会がますます閉塞感が募る中、私たちはますます神様を見上げて信仰へと歩むべきです。もちろん社会生活は大変忙しいものです。その中で神様を優先にし、自分たちの生活を、同時に並行させていくことは大変なことです。でも神様は私たちに期待しております。信仰から信仰へと進む、その営みが教会に求められております。義人は信仰によって生きる、または信仰による義人は生きると聖書は言っています。くしくも私の名前に取られたその、箇所でありますが、世の価値観や自分なりの生き方ではなく、 イエス様を信じる信仰による義の生き方をそれぞれが目指しながら今週1週間も歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、宗教改革の日にあたり、改めて信仰による神の義についてを深く思い巡らすことができたことをありがとうございます。初めて聞く話はおそらく少ないかと思います。信仰によれば救われる、それはその通りなのですが、そこには大変深い深い意義があります。どんなにかあなたが私たちのことを愛し、私たちをあなたのご計画の中に入れ救おうとされていたことか、そして私たちが知らず知らずのうちにあなたに喜ばれない罪を積み重ねており、その実態も私たちには分からずにいること、でもなおあなたは私たちを愛してくださり救おうとされている、この実態に神様は気づかせてくださったことを心から感謝いたします。あなたの恵み深さ、あなたの憐れみ深さに本当に心から感謝いたします。地上の教会が本当にあなたの栄光をお返しし、あなたを本当の救済者として称えることができるように、どうぞ私たちの信仰を強めてくださいますよう心から導きをお願いいたします。少しずつ寒さも厳しくなってきました。今年も年の暮れに近づいてきておりますけれども、私たちの健康を支えてくださり、あなたの恵み豊かな日々を過ごすことができるようにと心からお願いをいたします。神様、教会の中にはご高齢のために、あるいは体の不自由のために礼拝に集えない方々も増えてきました。どうぞお一人お一人のうちに神様、あなたが霊を燃え立たせてくださり、肉体的には厳しいものがありますけれども、しかし心は強めてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。そして50周年目の年にあたり、節目にあたり、改めてこの50年間を、全てを知っている人は少ないのでありますけれども、しかしその意味をもう一度深く思い巡らすこの年でありますよう、心からよろしくお願いいたします。主は素晴らしい方、今週1週間もあなたの恵みによって毎日を歩むことができるように、困難の中にあられる方、病を持たれている方々を一人お一人のうちに主の恵み豊かさを知る週間でありますよう心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。